スト始まります。
2019年2月26日タックポッドキャスト2第41回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。さあいよいよ皆さん今日26日ですからね、明日から27日からは土曜日お休みの方は10連休という方も多いと思いますね。大道はもうねこの1週間平日休んでのんびりしてます。飲んだり飲んだり飲んだりですね飲んだり飲んだり飲んだりです。あーうまい。はい、というわけでですね、ドコモが分かりやすいプランをということでギガホとギガライトという新プランを発表しました。ギガホが 30GB のデータ通信、そして段階制の方ですね、重量制といいますか段階制の方がギガライトというプランなんですけれども、どちらもですね通話とデータ通信がセットになって、今までのインターネット接続のプロバイダー料ですね、 ISP の接続料を取っていたのも一つにしたというサービスです。で、家族内の国内通話は無料ですね。これはもう最近よくあることですけれども、それ以外の通話は30秒あたり20円ですから、まあ普通ですね。月額で別にお願いすれば700円の5分通話無料オプションとか1700円のかけ放題オプションというのもありますので、これがなかなかいいですよね。気になるお値段の方ですが、 30GB プランのギガの方は月額6980円です。ただし2年の定期契約なかった場合プラス1500円になります。でギガホ割とみんなドコモ割とか3回線以上の適用の場合は4980円になるというのが、まあ、まあ安くなって、まあ、いいのかなと思いますけれども、私が注目すべきはですね、この30ギガのデータ通信量を超えた時ですね、なんと 1Mbps の通信となるということです。今までですね最大容量を超えたりした場合は 128kbps ということが多かったですね。 128kbps ってファックスかよってね、昔流行った G4 ファックスかよっていうようなスピードだったんですが、それが 1Mbps ですから、 1Mbps ってどうにかスマホ程度であれば YouTube の動画も見れると言われてるぐらいの速さですから良かったですよね。対してギガライトの方ですね、これは段階制で使った分だけというものですが、これは2980円のお値段です。そしてこれも3回線以上がドコモなら2年定期契約やれば1980円に下がりますよと、まあ、2年契約なかった場合またプラス1500円になりますよということですね。でこれはデータ通信量が1ギガまでであれば1980円、3ギガまでが2980円、5ギガまでが3980円、7ギガまでが4980円と、で7ギガ以上になると 128kbps に落ちますよと。今1ギガまで1980円と言いましたが、これは3回線以上で2年契約の場合ですからね、はい、これもいろいろと割引はあるということですよね。これらのプランはですね、5月の22日ゴールデンウィーク明けて少ししてからの5月22日に予約受付開始して6月の1日に提供開始ということです。これで今までやってたかけ放題&パケ割りのプランと割引サービスは5月30日をもって終わりますよと。なかなかこの料金のねお話も分かりやすいんだか分かりにくいんだか分からないんですけれども、今までの端末と購入することによる割引ということが禁止された、まあ本当は禁止まだされてないんですが、禁止されるのを見越してドコモはこの業界ですね、3キャリアの筆頭キャリアとしてもうあらかじめそれに対応したプランを作るということで作ったみたいですね。ギガホの方は30ギガで6950円ということですから、まあ MVNO の価格になんか近くなってることは確かですよね。しかも2年定期契約して、まあ、3回線以上どこもやったら4950円で、これはかなり安くなるのかなとは思いますね。電話料金に関しては30秒20円ですから、普通ですよね。でこれできるだけ家族とかみんな取り込もうというふうに考えてるんでしょうね。なんて言ったって家族間の国内通話は無料ですから、家族みんなドコモにしてもらいたいということなのかなと思いますね。 さらに月額1700円のかけ放題オプションというのもありますから、電話使う方でもそんな高くなくなってきますよね。端末を買うということを別にすれば、やっぱりこれぐらい安くできるんだということがちょっと分かって、私はショックを受けてます。十分この30ギガで6980円、でも十分に安いですね。これ30ギガで6980円言ってますけど、これには ISP の料金と通話のかけ放題ですね、家族間だけでもかけ放題プランまで入ってますので、私が使ってる IIJ でもここまでの値段はしませんけれども、30ギガ契約にしてやればそんなに変わらないお値段ですもんね。もちろん私は MVNO の契約ですから、端末は Apple Store で自分で買って、とにかく携帯電話会社からですね、端末の補助金というのはもらわずやってますんで、これもらわなければここまでの値段下がるということですから、今までずっと同じ機種とか使ってる人にとってはものすごい損だったということなんでしょうね。当番組パートナーの姫なんかもドコモでずっとやってるということですから、このギガホですね、しかもこれ家族で入ったりすればすごく安くなりますから、おすすめしたいですよね。私もこのちょっとギガホだいぶなんかいいなと、面回線はこれでもいいんじゃないかなというふうに思ってきましたけれども、あとは分け合うにあたってどうするかという細かいところを見ていかないとダメですよね。このデータ通信量をみんなで分け合うにあたってのオプション料金とかそういうのとかを見て、トータルでいくらぐらいになるのかなというのをはっきりして考えていかないとダメですね。しかもそのギガフォは何度も言いますけど、最大容量の30ギガ超えても1メガ BPS 出るんですからね。ギガライトの方は最大容量を超えて7ギガ超えたら 1.2% ですからね、128キロ BPS ですから、こんなんじゃ話になりませんから、これはまあ小さい容量しか使わない人が、まあ、3ギガ以内で収まるんだったら安くなりますよと、7ギガとか契約せんでもねということでしょうね。携帯電話のショップというのはですね、まあ、ドコモショップとか au ショップとかソフトバンクのショップとかありますけど、それ以外に代理店でドコモの看板上げてるところとかいろいろありますけれども、そういうところも今回のこの端末料金と通信料金の別立てにするというときに、同時に代理店にもメスが入って、代理店も総務省の登録を受けないとダメになりますね。おじいちゃんおばあちゃんとかで7ギガとかも使わないような種に7ギガのプランでですね、月1万2000円とかね、端末を売りつけて、アンドロイドの売れてないのか売りつけてですね、やってるというひどい代理店、しかもさらにね、それに動画見放題サービスがいろいろつけてやってるというのを聞いたことありますんで、そういうのもいよいよこれで排除されてくればいいのかなとは思いますよね。やはりさすがドコモだなと思うのは、このドコモが思い切ったですね、何度も言いますがギガホで30ギガのサービスで6980円ということをやったことによって、様々なところに影響が及ぶと思うんですね。他のキャリア、 au やソフトバンクももちろんこれを見習うでしょうし、 MVNO もこれによってじゃあということで下げてくるという可能性もありますね。そうすることによって業界全体が、この携帯電話の業界全体が揺さぶられるということですし、さらにはドコモも、まあ、他のキャリアもそうですが、本気で端末と通信料金を別にしたということで端末の値段がはっきりします。そうすると端末の値段競争というのも出てくるんじゃないかと思うんですよね。今までは端末の値段って合ってないようなもんでした。ですので iPhone は高いよ、10万超えるよと言ったとしてもですね、それは Apple Store なんかで買う人だけであって、キャリアで契約する人にとってはなんぼであるかほとんど関係ないよという状態が続いてましたが、これで高い端末で機能が高いもんでなければ売れ残っていくという可能性がありますね。それとやっぱり中華製の Android 強いでしょうね、ファーウェイとかね、安くて高性能と言われてますから、さあここでいよいよ Apple の iPhone の勝負どころかなと思ってます。ドコモが他のキャリアに先駆けて新しいプランを発表、この先ね、他のキャリアの動きも見守っていきたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年4月15日18時16分にリツイートした記事です。 Amazon のアレクサの音声を聞いてテキスト化するスタッフ、日本の Amazon も募集中、在宅勤務時給1300円、 IT メディアニュースからの記事です。ニュースを読む前にですね、うちのアレクサちゃんの 上にありますマイク入力禁止のですねボタンを押して今アレクサに反応しないようにアレクサという呼びかけに反応しないようにしてきました。これを押すとね赤い輪っかがついてですね今は使えませんっていうのがすぐ分かるんでなかなか使いやすい機能だと思います。ニュースの内容いきますね。 Amazon.com の AI アシスタントアレクサにユーザーが入力した音声つまり喋った声の一部をAmazon のスタッフが聞いているというふうにアメリカの報道機関が報道しました。盗聴ではないかというふうに話題になりましたけれども日本でもアレクサに入力された音声を聞くスタッフがいるということです。 Amazon Japan は今ですね複数の求人サイトを通じてアレクサを通じて集められた音声データのテキスト化を行うという在宅勤務の契約社員を募集しているんだそうです。テキスト化した音声データにタグをつけるなどしてアレクサの音声認識技術の向上に役立てるということなんだそうですけれどもね。求人サイト転職会議というのに掲載された情報を見てみますと人工知能アレクサのデータ処理スタッフ在宅勤務未経験 OK ということです。人工知能アレクサを通じて集められる音声データのテキスト化などデータの処理をお任せします。アレクサの機能向上とベースなる日本語処理をお任せします。具体的には音声データのテキスト化文字起こしやデータの編集を行います。テキスト化されたデータの正しいタグ付け及びその後の条件付けなど入社の流れとしては2週間の研修この研修というのも在宅で自宅からですねオンラインで参加とサービス全般について学ぶ座学講習と実務研修というふうになっているそうです。完全にまあオンラインで家におりながらにして1300円の時給でやってもらうということなんでしょうね。まあすごいな。まあ、だから日本語で読み書きのや会話がもちろんできて PC の基本的操作ができる人ということが大事ですね。まあ、日本各地のアクセントや方言を聞き取る程度でないと困るのは当たり前ですよね。私も関西弁バリバリですからね私の言葉わからんという人は実際におるかもしれませんのでですね。しかも1300円から地方の最低賃金、ね、に比べるといいですし通勤がないっていうことですから在宅勤務できて今田舎というか地方でも全くもって問題なく使えるんでしょうね。実働8時間のシフト制になっていて月20日でだいたい20万円ぐらいもらえるんだと。この解析する人がどんな感じかというのはアメリカでの報道ですね。今のは募集要項でしたけどもアメリカでの報道によりますとアマゾンには会話のアノテーション1000人の従業員が各言語ごとに数千人いて1人につき1日あたり1000件程度の録音処理していると顧客体験向上のためにもちろんこのような人を使っていますよと Amazon は説明していてユーザーの住所や名前は分からないようになっているとそして従業員と NDA の契約を結んで作業で得た情報は公開しないということになっているということだそうです。アレクサの、ね、プライバシー設定ページには機能向上のためのアレクサデータ管理という項目があってこの設定を有効すると音声履歴が新機能の開発に使える場合がありますとなってます。人間が聞いてるかっていうのはまあ明示されてないんですけどねこの機能はオフにできるらしいんですがこの設定をオフにすると新機能がうまく機能しない可能性がありますというふうに脅されてしまうと。まあ Amazon ね個人情報を集めてるとは聞いてましたけどまさか本当にそれを聞いてテキスト化してタグ付けするという人を日本で募集しているとは思ってませんでした。怖いというか、なんて言うんですかね違法ではないんでしょうけれども気持ちよくない話ではありますよね。ただまあユーザー体験の向上といいますか日本語のデータベースというものを作っていくためには人が聞いて人がテキスト化して判断してタグ付けしていくという過程はどうしても経ないといけないと思いますしそれによってで精度が向上するということも確かですよね。いやこの話も諸刃の剣でもあるというふうには思います。だけどまあねアレクサに話しかけたことであれば別に使われてもいいかなと思いますがもしも普段の家での日常会話を全部吸い取られて聞かれてるということであればちょっと困るなと思いますよね。テキスト化してタグ付けするということですから多分アレクサに話しかけた音声だけだとは信じたいんですけれどもちょっとこの報道の続きはしっかり見ていってですねどういうふうになってるのか確認しないとダメですよね。ある程度の情報収集そうすることによって精度が上がるということには理解を私はしますけれどももし不必要なデータを集めているのであれば Amazon にはすぐ改善してもらいたいと思います。時給1300円で 8時間シフトのこのお仕事、どんな人がやってるのかなと思いますが、 NDA 契約がある限り誰がやってるというのは出てこないのかなと思います。2019年9月19日12時51分にリツイートした記事です。ドトールとスタバ分かれるモバイル決済戦略、自前主義かオープン主義か、 IT メディアニュースからの記事です。ドトールコーヒーがプリペイドカードのドトールバリューカードの機能を取り込んだ専用のアプリ、まあ、iOS も Android もあるんですが、これを4月22日から提供してます。カードを持ち歩かなくても会計時にアプリのバーコード画面を提示して決済が可能で、購入額に応じてポイントも貯まるということですけれども、あれこれどっかで聞いたことあるなと思いますよね。そうですね、私も愛用してます。スタバもこのスターバックスとしてアプリを出して、そしてポイントも貯まるし決済もできるということをやってますが、ドトールもついにそれを始めて、まあ、お客さんの取り込みを始めたということなんでしょうね。もともとですね、ドトールは非接触 IC チップを搭載したプリペイド式のカードのドトールバリューカードというのを展開しているそうです。約1200ちょっとのお店で使えるということだそうです。電子マネー使えますから、1回のチャージ2000円以上やったら 5% のポイントもついたし、しかも 1% 還元されるということだそうです。いいなと思ってですね。でこのスマホアプリはこのプリペイドカードなかってもこの画面で決済できるということですから、まあ、とっても便利だなと思いますね。まあ、さらにスタバのカードと一緒でクレジットカードを登録しておいたら2回目以降は入力不要でチャージが可能ですと、まあ、これでねピッとできますからね。今までその今ちょっとスタバの話してましたけれども、スターバックスは実は今度は最初の冒頭にあったのはオープン主義というか他と組むということをやりだしたんですよね。メッセンジャーアプリの LINE から発行できるプリペイドカードの LINE スターバックスカードというのを作ってですね、スターバックスのポイントに入ってたらこのカードを、まあ、発行するとですね、今電子版のカードですけど、スターバックスのプログラム、ポイントプログラムに自動登録されて購入額に応じてポイントが出てきますと。で今年の夏までにモバイル決済サービスの LINE Pay をスタバ全店1400店舗に入れるということですね。いやちょっとね面白くなってきましたよね。つまり LINE でも払えるし、この LINE のポイントとスターバックスのポイントが手と手を握り合うということですね。確かにスターバックスのこのポイントでなんか溜まったやつってね、スタバのコーヒー進化できないとかってなってましたけれども、 LINE からこれができたらまあ便利やろうなと思いますね。極端にこの閉鎖的にやるというのもいいし、オープンでやるのもいいと思いますよね。実はエンディングで取り上げようと思ってるのもそんなような話なんですけれども、以前この番組で取り上げましたけど、メルペイってありましたよね。メルカリのポイントがという話、それが他と融通できますよとかいう話ありましたね。しかもそれが電子マネーとして使えますということですが、こういうような感じになってくるのかなとは思いますよね。でドトールのこの話、自分のところの専用アプリにしてポイントを自分のところで取り込むというふうな考え方がいいのかどうなんでしょうね。その他の話をして、ファミリーマートは LINE Pay や D 払い、PayPay、楽天 Pay など他の決済サービスを使ってるんですけれども、実は独自のモバイル決済サービスのファミペイというのをアプリとして提供するというふうになってます。ポイントサービスも実はファミマは T ポイントだけだったんですが、11月からは D ポイントや楽天スーパーポイントもということで、電子マネーだとかこのポイントっていうのはどんどん相互乗り入れして、もうほとんど通貨みたいになってくるんじゃないかなという気がしてますね。キャッシュレスの流れですね。もちろん電子マネーもありますけれども、このポイントがまた電子マネーに変えられる、電子マネーがポイントに変えられる、このように相互に乗り入れすることによってだんだん現金がなくなってくる世の中が近づいてくるというのが実感できるニュースでした。2019年4月19日12時48分にリツイートした記事です。利用料に不満は楽天市場、返品に不満はアマゾン、公正取引委員会のモール出店者調査、 IT メディアニュースからの記事です。公正取引委員会が4月の17日、デジタルプラットフォーマーと呼ばれるアマゾンやヤフー、楽天をはじめとした巨大 IT 企業の取引の実態を調査したアンケートの中間発表というのをしたそうです。オンラインモールにつきましては、 日本では大きいアマゾン、ヤフーショッピング、楽天市場、そしてその他のモールという4つに分けて出店者に実態を聞くネットアンケートを実施したそうです。その結果ですね、モールの利用料に不満があると答えたのが最も多かったのは楽天市場で、返品の条件などに問題があると答えた出店者が多かったのはアマゾンということでした。この調査は今年の2月から3月の約1ヶ月間かけてやりまして、812人の方から回答があったそうです。調査結果から言いますと、モール事業者による規約の変更が一方的にあったかと聞いたところ、一方的にあったと答えたのが最も多かったのが楽天で 93.2%、 次に多かったのはアマゾンで 72.8%、 変更の中に不利益な内容があったというふうに答えたのが楽天で 93.5%、 その次はアマゾンで 69.3% で、やっぱりその楽天とアマゾンの2つに不満がある方が多くて、楽天は 90% 以上、そしてアマゾンは7割ぐらいの人が、まあ、ちょっと不満がありますよということだったようですね。つまりだからアマゾンは7割、楽天出店者は9割が前いたら不満だというふうに思っているようなんでしょうね。そのモール利用料が楽天の場合問題がないと、まあ言ったらね、全くこの料金で問題ないですよというふうに答えた人はわずか 2.2% で、問題があると答えた人が残りの 97.8% だったということで、他のオンラインモールに比べて高額だとか、利用料に合理的な根拠がないとか、交渉の余地なく一方的に決められたということだそうです。楽天の次に不満が多かったアマゾンの場合は27.4% の人が問題ないと言った、それでも3割の人しか問題ないとは言ってないということですね。でヤフーショッピングは7割が問題ないと言ってもらえたらしいですね。でさっきもちょっと触れた返品処理はアマゾンが不評なんですよね。アマゾンの返品処理に問題ないと言った人はわずか 13.3% で、これに問題があるというふうな理由で突出しているのは、出店者に責任がない場合でも返品を受け入れなければならないと、これで 80% の人がこれに不満と言ってるそうです。なるほどね。まあでもアマゾンはアメリカの会社で、アメリカはもういつでも返品できるとかいう話を聞いたりしますもんね。いつでもってまあまあね、期間があるんでしょうけど、だったら CES ラスベガスでやるやつ、あれなんかに出る企業さんで現地のモールで、まあまあ通販じゃないんでしょうけどね、モールで例えば展示用のディスプレイとか買って、そこに商品の展示とか使って、期間が終わったら返品やって返品して買える強者の出店者もおると聞きますんで、アメリカではそれでも全然法律的に問題ないみたいですよね。その別に売った方に落ち度がなかったとしても、買った方がもういらんというふうになれば返品に応じなければならないというようなことなので、アマゾンもそれを日本に持ち込んで、そしてその出店者にそれを認めさせて契約しているということであれば、なかなかまあアマゾンとしては普通の感覚、日本の出店者としてはおいおいそれはちょっとなんやろという感覚というふうに考えられますよね。これは難しいところではあるなと思いますが、どっちに正義があるのかわからないですよね。でもやはりこれ公正取引委員会が明らかにしたというのは、 GAFA とかですね、あとは日本でも Yahoo とか楽天市場というところのデジタルプラットフォーマーというところは、自分とか大企業、出店者は小さな企業、まあ、出店者でも大きな企業あるのかもしれませんけどね、ほとんどのところが中小企業ですから、そちらに対して自分たちの持てる力で、まあ、有利に物事を進めようということをやってるというのはあるんでしょうね。これはでも、まあ、ある意味難しいところではあって、例えば店舗の数を増やして大量に仕入れるから安くしろとかっていうね、これもね、まあ言ったら立場を利用して安くしてるというふうに考えられんこともないです。メーカーの方もたくさん売ってもらえばディベートももらえるし、まあ自分のところのね商品としてもたくさん売れるしというのもあると思いますから、まあ表裏一体で難しいところではあるなと思いますね。公正取引委員会もこのようにしてですね、いろんなことを調査しているとよく分かりました。統計というものはね、やっぱり大事だなと思いますので、これからもこのような調査アンケートを続けてもらいたいなと思います。2019年4月19日13時17分にリツイートした記事です。 Google ホーム無料版で YouTube ミュージックが利用可能に、 CNET Japan からの記事です。ダイドも使用してます Google ホームですけれども、これでですね、まあ、無料版が使用できるようになったということですから、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思いますよね。YouTube Music って私実は使 使ってないんですけれども、はい、使ってないながらにですね、どんなもんかっていうのをちょっとだけ調べてみたんですが、まあ音楽が聞こえるみたいですよね。もともともこの YouTube Music はプレミアムのサービスがあって、それは有料版で、まあ、使えて当たり前だというところだったんですけれども、それが無料版でも利用できるようになったということなんですね。 Google アシスタント対応のスマートスピーカーでも使えるということですが、あくまでもですね、広告入りの無料版ということです。でこれでよかったら YouTube プレミアムの月980円版に入ってもらいたいということなんでしょうね。 Spotify なんかもそうですもんね。結局無料版の方は広告が入ったり自分で曲が選べなかったりしますが、お金を払ってもらえば選べますよということでしょうからね。 Google のこのスマートスピーカーである Google ホームはすでに有料版と無料版のパンドラや Spotify とか Google プレイミュージックに対応しているの、 Google プレイミュージックに対応しているというのはまあ当たり前だと思うんですけれども、ついにこの YouTube にも対応したと、 YouTube のミュージックですね、対応したっていうのも面白いなと思ってます。今言いました音楽サービスはどれもデフォルトに設定できるということですから、自分の好きなのを選んでくださいということを18日から4月の18日からできるようになってますよということなんですね。これに関連するような話なんですけれども、 Google と Amazon がずっと争っていてですね、 YouTube のアプリは Amazon Fire TV だとかで使えなくって、プライムビデオアプリは Chromecast とかで使えなかったというのを使えるようにすると、 Amazon とGoogle が仲良くなったというか仲直りしたっていうのもあるんですね。こういう感じで、まあ、いろんなところ、まあ、Google、さっきの、ね、一番最初の話は Google 同士なんですけれども、いろんなところがそれぞれ相互に乗れるようにすることによって、競合していてもですね、利用者にとってはメリットが大きいなということはあると思います。まあ、Amazon はね、物を売ってるところですから、 Chromecast を運のやめたりとかですね、 Google ホーム運のやめたりとかですね、いろいろやってます。そういう風な感じで仲良くしてもらわんと、使ってる方もいろいろ不便ですよね。まあ、Google ホームで YouTube ミュージックの無料版が使えるようになったということは、かなり私は大きいことだと思っています。でとりあえず Google ホームだけですけども、 Google ホームミニの方でも使えるということですから、お気軽に音楽を聴いたりするの家で使えるということですからね。私意外と Google ホーム使ってますね。姫はね、この前の先週の話ではアレクサばっかりだったということですけれども、まあ、どっちもね、結構サービスとしては何でも使えますから、その時の気分によって使い分けるというのも一つの手かなと思っています。そういえばね、 Spotify でね、ポッドキャストが聞けるということなんですけれども、それを、まあ、Google ホームとかいろんなものを通じて一生懸命やろうとしてやってるんですけれども、なかなか台頭できません。一応このタックポッドキャストも Spotify のポッドキャスト登録には登録してですね、まあ、聞こえるようになってるはずなんですけれども、自分でまだ聞けてませんのでね、もしかしてその Spotify でタックポッドキャストを聞いてる方いればね、聞き方教えてもらいたいと思います。はい、というわけで Google ホームで無料版の YouTube ミュージックが使えるようになったというお話、これからもですね、いろんな AI スピーカー、そしていろんな動画サービスでそれぞれね、乗り入れてくれて、我々利用者が楽しめるようにしてもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
40回配信おめでとうございます。番組最後で肉姫の平成最後の配信ですに改めて、あと少しで平成が終わることを実感しました。次週も楽しみにしております。ひろふわさんから4月19日18時3分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
平成最後の配信ですよ
ね。あっちゅう間です ね、はい、いや昭和生まれでさ、 平成になって次令和なわけですよ。
そうっすな。
すごいよね。
あれ、姫平成生まれじゃなかった？
あ、
ごめんごめん、知らんかった。
あ、そう？見えへんからね。
そうやな、見えへんからね。
恥ずかしい。
まあこの配信が終わってね、4日ほどで平成も終わりまして、次の第42回は令和元年の配信です。
はい、
というわけでひろがさん、令和になっても聞いてくださいね。
ぜひとも令和でもよろしくお願いいたします。
はい、ひろがさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、平成最後のコメントは何にしよう。せいじさんから4月21日13時42分にツイートいただきました。
はい、せいじさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
平成最後のコメントは何にしようというのが平成最後のコメントになっちゃいましたね。
そっか、これ軽い私と大道さんへのプレッシャーかと思っててんけど。
いやいや、平成最後のコメントっていうのは多分ね、4月30日にしていただいて、令和の最初の配信に乗るのかもしれないんですけど、
はい、
平成最後の配信でせいじさんのコメントはこれが最後です。
本当だ
ね。そっか、なんかできることやらなあかんね。
え、何、軽いプレッシャーを与えてくるのそれ。
ええ、なんか来年のオリンピックに出場できるように頑張ってみるとか。
お、何の競技にする？
今からでもいけそうなのなんかない？
へえ、自分の体力と向き合う必要もあるよね。
そうね。
カバディとか、カバディカバディカバディとかやったら日本代表。
カバディこそテクニックいるやろ。
いるかな。
それなりにやっぱりちょっとしっかりとやらんと無理やろ。
まあ、まあそりゃそうだよね。その日頃頑張ってる人たちに失礼だよね。
お、いいこと言った。
はい、これで平成最後のコメントにしてもらっていいかな。
わかりました。
いい平成の終わりにしてもらっていいかな。
はそういうわけで、せいさん、コメントありがとうございました。
はい、最後のコメントお待ちしてます。
はい、
続きまして、 EDM で朝ノリノリの肉姫とジャジーな大道さん、いいですね。骨のひびは超音波当てると早く治るとかどっかで書いてあったな。骨伝導はどうかしら。プラスさんから4月19日9時10分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
治りが悪かったら超音波当てて、なんかあれでしょ、揺らしてその骨と骨の間をくっつきやすくするっていうのは聞いたことありますね。
じゃあ骨伝導最強じゃん。
骨伝導はでも超音波じゃなくて音波じゃないの、これ耳に聞こえるんやから。
なんかそんな骨にいい音楽とかありそうじゃない。
骨にいい音楽ね、面白いねそれね。
今私石川さゆりしか出てこへんかった。なんか骨に良さそうじゃない。
リアルタイムで聞いたことがないんで。
嘘。
一瞬だけテレビとかでほらパッと紹介されたりするの見たことあるけど。
演歌は日本の文化やろ。夏メロとか必ず家で流れてなかった。
聞かなかったっすね。
歌謡曲とかめっちゃ聞いとった。野球か
歌謡曲。歌謡曲と演歌の違いは何？それがわからんね、まず。
え、ググって。ジャジーっていう人なのね。
え、人じゃなくてジャズを聞く人のことでしょ。
あ、そういうことか。そっか、こっちもあかんかった。
まあ、音楽は曲のみの方が楽しいでしょ。
なんか歌があると盛り上がるよね、より一層。
なるほど。25年ぐらい前に聴くのやめたんで。
時々マニアックな曲知ってるよね。
20年以上前の曲でしょ、みんなでも。
そうなんかな、それさえも分からんぐらいマニアック。どこで出会う？
ライブハウス。
そのライブハウスに行こうと思うきっかけは？
そのライブハウスに行こうと思ったきっかけは酒が飲めるから。
え、でもクラブは嫌いやろ。なんかカテゴリー的にはちょっと同じような感じやねんけどね、真面目な田舎の高校生からすると。
そうかね、私でもライブハウス大好きやったね、ほんまに。
ライブハウスはなんかちょっとヤンキーみたいな人たちが行くところや。悪口ちゃうで。
そういうまあ部類だったのかもしれないですね、もしかしたら。
うん、でもライブハウス行ってたんやろ。
そうそう、紅派と呼んでくれていい？
あ、はい。紅派。
まあそういうわけで、プラスさん、コメントありがとうございます。
何今のため。
飲んでました。
飲んでから喋れ、喋ったらいいやろ。失礼やろ、
はい、ごめんなさい、
はい、もう一度
プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今回のタッグポッドキャストのタイトル〇〇は正式名称か、編集の仮置きかどちらでしょうか、気になるので早速聞かなきゃ。ヒロ岩尾さんから4月19日5時23分にツイートいただきました。
はい、もう一度いきましょう。
はい。続きまして、冒頭の大道さんとタイトル〇〇にドキドキしました。 5G 楽しみですが、 4G 回線をつかめる場所は限定されていた記憶が、また田舎は後回しになるのかな。ハッシュタグ今週の肉姫、思い出は心の中にある、美しい、おまけに爆笑。ブラフォード2さんから4月19日6時55分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今週ね、やっちゃったんですよ。
これポッドキャストのタイトル、ツイート、
あ、ツイートはポッドキャストの自動やんで、うん、あの、うん、Facebook にはちゃんとこういうタイトルにしますっていうのが載せられとったんですけど、
うん、
最後ポッドキャストのサイトに仮置きで〇〇ってしとったやつを更新するのを忘れてました。
スクリーンショット撮られとったね。
そうね、はい、緑さんがスクリーンショット撮ってましたね。言うとくけど初めてやないからね。
え、何の自慢なん。
何回もある
からね。ちょっと恥ずかしがるところやからな。
いやいや、もうこれが初めてやったらもうね、記念すべきというか珍しいことやけど、全く珍しくないんで、
うん、
浮気をする男は何度も浮気するのと一緒ですよ。
石田純一の浮気は文化よりも大したことないで。
あれ不倫は文化な。
あ、そっか。間違えちゃった。
まだまだやな。
何やろ、私が恥ずかしめ受けることになる。なんかおかしくない。
まあ、5G ね、ブラさんが言うように 4G もね、確かにそうやって、 3G も最初そうだったように、やっぱりどうしてもね、人の多いところから始まるっていうのは仕方ないことなんでしょうね。
うん、
思い出は心の中にある、美しいって書いてくれてますけどね、まあまあこれはまた先に出てきますんで、その話は後回しにしましょう。
はい、
はい、おまけはね、まあね、爆笑ですね。最近なんかね、ちょっと編集というか収録の仕方を変えてからタイムラグが大きいんですよね。
ああ、確かに、
はい、まあ、私が骨伝導を使ってると、骨伝導ね、結構タイムラグがあるんで、これも悪いんでしょうね。
あ、そうなんや。
うん、そうなんです。
返事ちょっと遅れるもんね。
あ、そうな、やっぱりそうなりますわな。
うん、そう、
まあ、この〇〇に関してはね、やらないようにしますけど、またやりますんで、皆さんご期待ください。
気になるので早速聞かなきゃって言ってもらえるあたり、なんかちょっと嬉しいよね。ちょっとあの地味に愛を感じてしまうよね。
ほんまね、ヒロヨアさん、本当に〇〇っていうタイトル出す日が来るかもしれませんよ。
お、どないなっとんね。
はい、そういうわけで、ヒロヨアさん、ブラッフォードさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、僕は茨城県茨城市だと思ってましたよ。茨城県の隣に住んでいたんですけど、信玄アット風林火山さんから4月19日7時43分にツイートいただきました。
はい、次も行きましょう。
はい、大阪の茨城市は茨城市、北関東の茨城県も茨城市、どちらも読みは一緒だな。ひろしさんから4月19日20時4分にツイートいただきました。
はい、まだまだ行きましょう。
茨城県は知ってたけど、茨城市って読むの実は今日まで知らなかった。のぶきしばさんから4月19日6時4分にツイートいただきました。
はい、この話題ね、だいぶくっついてますんで、もう一丁。
はい、茨城と書いて茨城と読むというもんだと思っておりました。カリエンさんから4月19日7時44分にツイートいただきました。
はい、シンゲンさん、ピロシさん、シバさん、カリエンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
カリエンさんの話は、 ひらがなで茨城と書いて茨城と読むということで、そういうものだと思ってたっていうことで、これが一番まあこの話の全てを表してますね。
ん？
読み方は茨城と分かっていても発音は茨城になるっていうことですよ。
はあ、木じゃないか。
まあそういう感じですよ。ですからまあその濁らないの分かってても発音するときはどうしても濁ってしまうっていうのがあるっていうことでしょうね。
もうさあ、頭の中で木に点々っていうイメージが強すぎて読むのにもちょっと戸惑うよね。木なのか木なのか、
ね、茨城県茨城市やと思ってたもんね。
もうとりあえず茨城なのね、
うん、茨城ですね。
もう全体的に茨城なのね。
もう全体的に茨城のようです。
茨城さんとかいないのかな。
で、人名ではまだ木の人もおれば木の人もおるんじゃないのっていう話。
うん、
まあ、とりあえず都道府県も市町村の方も茨城が正しいということがよくわかりました。
はい、勉強になりましたね。
ほんまやね。まあ、信玄さんは、ね、茨城県と茨城市だと思ってたということですけど、私は逆で茨城県と茨城市だと思ってたんですよね。
うん、私は全体的にギーやと思ってた、
うん、なるほど。どっちもギーやと思ってた。
なんかあんまりよく考えずに茨城県って言ってた気がする。でも、まあ、でも城の方が濁点つかないようなイメージない、
うん、はあ、なるほどね、
うん、
でもギーっていう方が言いやすいでしょ。
うん、そうやね。4つコメントいただきました、ツイートいただきましたが、全部ちょっと読みにくかったです、
うん、まあ濁ってる方が読みやすいっていうのがよくわかりました。
はい
はい、そういうわけで信玄さん、ピロシさん、千葉さん、カリエンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、 Amazon プライム価格更新時変更のメール来ましたね。10月更新なのでちょっとだけ先送りになったのですが、1000円であればプライムビデオも送料無料も便利に使わせてもらっているので問題ない感じですよね。塚さんから4月19日7時21分にツイートいただきました。
はい、次行きましょう。
はい、 Amazon フォトは iCloud ドライブと併用で趣味の写真バックアップに使ってます。地方住まいとしては Amazon 送料無料は本当に助かってます。イクラムさんから4月19日1時9分にツイートいただきました。
もう一丁。
はい、 Amazon プライム1000円アップぐらいではやめられない。みどりんさんから4月19日8時42分にツイートいただきました。
はい、塚さん、イクラムさん、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うーん、やっぱり1000円ぐらい上がるんやったらみんなねっていうことですね。
意外とみんな Amazon プライマーなんですね。
うん、でもね、これビデオサービスだけ考えたとしても、
うん、
月1000円払ってもいいんじゃない？
うん、そうなの、そうなの。他のサブスクのストリーミング配信なんていうの、
うんうん
うん、は、
うん、
月々1000円ぐらいじゃん。
うん、そうね。
って考えると12ヶ月するともうそれで1万2000円なんだよね。そう考えると Amazon すごいってならない？うんうんうん、
そうなんよ、わしもそう思う。だから1万円ぐらいまで上がってもね、別に問題ないのかなと思うんですよね。
うん、だってそれプラスクラウドもあって、なおかつミュージックも聴き放題だった。ミュージックだけでもさ、うんうんうん、500円ぐらいかかるじゃん。
うん、そうやね。塚さんが言うようにね、10月更新だからまあ得って言われてますけど、まあ1000円であればねということでね、うん、送料無料も大きいなって話ですよね。
うん、
うん、リクランさんなんか写真撮るみたいなんでAmazon フォトね、それもいいですねっていう話やし、
うん、
まあ、みるりんさんはね、とりあえず総合的に1000円アップぐらいでやめられへんということですから、まあ、私もやめられないなと思ってます。
うん、ね、確かに地方住まいとしてはね、送料無料って大きいよね。近くに買えるお店がないから、うん、Amazon でわざわざ注文するとかっていうことなんじゃないのかな。
そういうことか、ごめんごめん、わかりました、よくわかりました。さすが姫やね、うん、
え純粋に喜んでしまった。
いや、 Amazon プライムはねやっぱり便利やと思います。私も長いこと使ってますけど、こうやってねでもね Amazon プライムの話にしても茨城の話にしてもですね、タイトル丸々の話にしても、皆さんうちの番組よく聞いてもらってよく見てもらってるなっていうのが私はめちゃめちゃ嬉しいですね。
そして金曜日にアップしてすぐに聞いてもらう確率が高いなと思って、それもちょっと生きようよとしてるんだけど。
そうね、まあ、他の曜日はいろんなポッドキャストがあるからパッと聞いてもらうのかもしれないですけど、金曜日はなかなか穴場やね。
あ、そういうことか、
うん、
みんな楽しみに待ってくれてたんやろうなと思って。
楽しみに待ってくれてると思いますよね。ウキウキ姫の声を待ってるんよみんな。
ありがとうございます。
はい、というわけで塚さん、いくらんさん、みどりんさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、クラウド写真保存の話をしているのに、思い出は胸の中にあるってむちゃくちゃな理論に吹きました。ハッシュタグ今週の肉姫の暴言。大木豊重さんから4月19日16時50分にツイートいただきました。
はい、大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、むちゃくちゃな理論って言われてんだよ。
ほらほら、ブラさんも大木さんもちゃんとここ拾ってくれたけど、ライドさんスルーしたよねちゃんと拾ってくれる人いるんやな
思い出は胸の中にあるんやで、わしもあるんやで、もちろん。
カレーすぎるぐらいカレーにスルーしたよ
まあそうですね、でも理論はむちゃくちゃですよ。
なんで
いやいや、じゃあそのなんかその思い出の話は思い出の中にあるね話だけど、写真をクラウドに保存しているっていう話とあとちょっと筋が違うじゃないですか。
え、写真も思い出やろ、思い出のために写真撮ってるんやろ。
そうですね、はい、わかりました。
記録？写真は記録ってこと？
私は写真は記録やと思ってます。
え、そうか、じゃあこの理論に乗っかれない、その2だね。ロマンだよ、ロマン。
ロマンですか
まさかこんなに膨らまさせられるとは思ってなかったよ、大門さんも先週飛ばしたはずやったのに。え、顔はめの写真とか姫撮ってって言って天満の駅で撮らさせら撮らしたのは誰？
顔はめはいいやん、自分の可愛いし。おきさん、コメントありがとうございました
むちゃくちゃな理論、もう大道さんも一緒でしたわ
、はい、
ありがとうございました。
また来週も聞いてくださいね。
はい、続きまして、直方市のふるさと納税やらかしは30にダメな感じになってしまいましたね。このニュースを直方市に向かう車中で聞いていました。ゆっくりもばっていってねさんから4月19日9時41分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうか、ゆくまさん福岡ですからね、直方に仕事で行ってたんですかね。
大型キャンセルの話？
そうそう、アップルウォッチとかそんなんを結局出荷できへんかったんで、商品券をその分渡したっていう話です。で、これが何ていうのかな、直方市の業者を使ってやってんでもなく、うん、福岡県の業者を使ってんでもなくて、佐賀県の業者を使ってたってことで、直方市何やってんねんという話になってるらしいですね。まあ、ふるさと納税はうちの番組でも取り上げたんですけど、泉佐野市みたいに頑張ってね、それで市内にプール作ったりとかね、うん、あくまでも市内の業者を使って還元してるんですっていう姿勢のところもあれば、とにかく金さえ集めりゃええなっていうところもあって、
うん、
総務省が怒ってるっていうのがよくわかりますよね。
もうなりふり構わずお金が必要だっていう地方都市の気持ちもわからんではないよね。
まあそうですね、
何がなんか目的なのかが分からなくなってしまうような危うい状況だったんじゃないのかなと、
まあ、思うので、そうですね、まあ、ルールが変更されますんでね、まあ、その後どうなるのかっていうのはちょっと私もよく分かんないんですけど、姫ふるさと納税とかやってる？
やってないの。
私もやってません。
あ、なんか聞いたことないなと思って、
はい、私はちゃんと大阪府と大阪市に税金は払います。
国民の義務だからね。
ふるさと納税はそれを他の都市に払えるということですからね。まあまあ難しいところではありますな。
まあお互いがねいい思いができたらいいけどね。
さあ、それはどうなんでしょうね。それが問題になってるというところが、まあ、このふるさと納税の問題点だったんかもしれないですね。 金は天下の回りもんですから、みんなね貯めるだけじゃなくて使わないけないし、まあ貯めることも大事やし、
はい、
難しいね。
ただお酒はほどほどにね。
タバコと、
あ、はい。
というわけでくまさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第41回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はペイペイにヤフオクの売上金をチャージできるという話を取り上げたいと思います。
はい、
ヤフオクもペイペイもご存知のソフトバンクがバックですから、
うん、
このヤフオクで中古品を売ったお金をペイペイで使えるということになったということなんですね。
はい、
まあ、これメルカリがメルペイってやっててそれが使えるっていうのもありましたから、
うん、
まあまあそれの後追いみたいな感じになってますよね。
うん、でも確かにさ、ペイペイの銀行口座の連携の時もヤフーのアカウントで紐付けるから、確かにああなるほどって思うよね。
まあやっぱり LINE ペイもそうですし、ペイペイもそうですし、メルペイもそうですけど、 LINE ペイはね結構早うからペイペイよりもこの支払いはできるってやってて、公共料金とかも払えるようになってたじゃないですか。
ああ確かに、
実際大阪市なんかの税金なんかも LINE Pay では払えるようになってますからね。
そうなんだ。
うん、まあだから古いというか、まあ前からやってるからっていうことなんでしょうね。
うん、
まあでもどうやったらいいんですかね。まあこれいろんなこと書いてありますけど、
うん、
その本当の紙のお金とかじゃなくなってくるっていうような感じにはなってますよね。ほとんどお金使わんもんね。
使わんけど、あの今日もさ、あの、うん、お財布持たずにランニング出たやん。
あ、そうですね。
で何で払えるんやろっていう選択肢が多すぎて、
うん、
最近ちょっと悩むよね。スマートに払えなくなってきたよね、ちょっと。
まあ私は電子マネーとしてはそのクイックペイとスイカ、それと、うん、あとは QR コード決済としてはペイペイを、この3つをほぼ使ってるんですけど、この3つでほぼほぼいけるよね。今日朝ごはん食べたコメダでもクイックペイ使いました。エビカツサンドが美味しかったです。
はい、
便利かなと思いますね。
あのさ、今まではさ現金一択だったじゃん。だから払う前に現金を出してたわけじゃない、うん、でも今は何で払えるかなと思っていっぱい並んでるアイコンから、あ、これ使えるっていう作業が増えたなと思って。
ああ、なるほどね。
一緒か。でも1円ありますとかっていうのと一緒だもんね。千円札、お札入れと小銭入れが別々になっているやつって1000円出したけど、うん、6円やった、あ、1円出していいですかとか、そういう手間がなくなるってことだ。わかる。
まあ、わし典型的な男性なんでそういう会計の仕方はしないので全くわかりません。
でも698円がそのまま698円出せた時の気持ちよさって爽快じゃない。
ちょうどは出せたら出しますけど、
うん、あの小銭がさ一気にスッてなくなる感じとか、フーってならん、ちょっとした達成感じゃない。
そういうふうにはなりません。
今私ペイペイもさ気づいたら8000円ぐらい戻ってきてたの、うん、まだ全額戻ってきてないけど、
あのあれが何ねだっけ、うん、
還元金がね、
ボーナス、
うん、そう
すげえ。
なんかさ、いざ確認してみたらわーってなってすごい嬉しかったんだけど、あんまり実感ないのよね。
なんで、
なんか手元にジャラジャラしたお金がないから。
いやいや、それは数字で出てるわけですから、そっちの方が大きいわけやから。
ちょっと私まだあのキャッシュレス決済についていけてないみたい。
ほんまに、もう私はもう Apple Watch 2になった時に Apple Watch の中にクイックペイとスイカを入れてから、うん、ほぼほぼコンビニとかそれでしか払わないんで、
うん、
なんかそんな、何現金は持ち歩いてるんですよ。現金はまあね、常に数万円は持ち歩くようにしてる。何があるかわからんですから知ってますけど、減らない、うん、減らない。
リッチ発言だよねそれ、ある意味ね。お金が減らないってなんかリッチ発言だよね。
ペペの残高どんどん減ってますから。
そうね、そうね、
そういう世の中になってきたのかなと思いますよね。
うん、
まあ、平成も31年を迎えましたね。
はい、
平成元年とかぐらいにあれじゃない、さっき姫が1円2円って話したけど、消費税が導入されたんだったかな。
あれ、そんなもんかな、
ちょっと覚えてないけど、昭和60年代かもしれんけど、でその頃まで1円玉ってほぼ見なかったじゃないですか。
覚えてない。
もう私が子供の頃はその何、内税って外税じゃなかったから、何円単位っていうのはほぼなかったわけですよ。
うん、
そやからそんなんはスーパー行っても98円のもんとかなかったもんね。
ああそうね。でそっからさ、うん、今ちょうど中途半端だからじゃない、 8% だからかけると小銭1円率高くなるよね。 5% の時ってまだそんなに。
なるほどなるほど、そうかそうかそうかそうか。
うん、
今年はね、秋から 10% になると言われてますから、
うん、また1円玉の出番が減ってくるんじゃないのかな。
まあそうね、その可能性はありますよね。
うん、
でも消費税がね、やっぱり値上げになったら物も上がるんじゃないかなと思って。
難しいよね今度の消費税ね。
なのででもあれでしょ、そのさまざまな電子マネーに対して還元するとかいう話してるでしょ。
うん、いやさ、それよりも外食の時のあれってどうなるんだろうなとかって思わん？
なんか外食は 10% で持ち帰りは 8% なんでしょ。
そう、でもさ朝のコーヒーってさ、みんなとりあえずテイクアウトにしてもらうけど、うん、ちょっと、うん、店内でゆっくりしてから出て行ったりするやん。
いえ、しないです。テイクアウトにするときは急いでるんで。
全部飲み切られへんけど、ちょっとホッとしたい人たちの心理なんじゃないのかな。
なるほど、まあコーヒーでホッとできへんからね、飲みに行ったらホッとできるけど。
うん、そうね、いろんな人がいるね。
ウーバーイーツなんかは持ち帰りになって低減税率になるみたいですよ。
そうなんや。
うん、なのでまあ追い風やって言われてますよね。
へー、今日ウーバーイーツのさ、あのリュックみたいなの背負った人が歩いてたん、地下街は。
多分それあれじゃない、お店に物取りに行ってんじゃないかな。
あ、そういうことか。私この人今から家に帰るのかなと思って、ウーバーイーツも大変やなと思ってて、
うん、もちろん番組でも話したんやけど、その自転車で配達したりするから、自転車が中に入れないお店に取りに行くのは嫌がる配達人の人もおるらしいですよ。
はあ、確かに梅田の駅のど真ん中の地下街を歩いてたの、それはそれで大変だよね。自転車止める場所にも苦労するし、
まあ う, ね、うん、まあそれだけの配達メリットはあるのかなと思いますけどね。まあちょっと話が広がりすぎましたけど、さまざまな電子マネーがさまざまに乗り入れてやるっていう話、実は今日のニュースの話でも、
うん、
ドトールとスタバの話、スタバは LINE Pay とまた提携したじゃないですか。
うん、
なんかそういうのもあって、さまざまな乗り入れが進んで、まあ、電子マネーというもの、もしくはこの QR コード決済というものが、そう乗り入れすることによって便利に使えるようになる世の中が来るのかなとは思ってます
ね。
まあ、コード決済はね、今のところ PayPay とか LINEPay が、まあ、2強です。で、まあ、どこも使ってる人は D 払いもあるし、セブンイレブンとかゆうちょ Pay とかね、うん、いろんなありますけど、
うん、
だんだんだんだん淘汰されていくというよりは、大きいところが小さいところを食って乗り入れができるようになるという世の中になるのかなと思って、今は楽しみにしてます。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第41回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト第42回は来週5月の3日金曜日に配信する予定です。
はい、
まあ、来週5月からは平成が終わって令和一発目の配信ですからね。皆さん来週も聞いてくださいね、
はい、バイニャー。茨城県茨城市だと思ってましたよ。
茨城県、茨城って言
った？はい。もう分からんくなってきた。茨城県の隣に住んでいたんですけど。
違う、茨城県の隣。
分からんくなってきた。どっち？